皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言の時間がやってまいりました。収録している今日は4月26日なんですけれども、今日は僕メガネをかけていないんですね。このスタジオの空間ぐらいだとこの頃メガネをかけない方が楽なんですね。年齢を重ねると普通目がだんだん悪くなるっていう風に感じがちですけれども、なんだかこのところ生活空間に関する限りメガネがない方が楽ということです。今日はメガネなしで、辺りを見回しながら、放送しております。さて、年を重ねるとということですけれども、実は4月16日に77歳の喜寿を迎えました。喜寿ってのは7が2つ並んでいて、ラッキーセブンですので、縁起のいい年齢と言われているんですけども、そのことを記念して実は喜寿記念安西育郎絵手紙展というのを4月16日の誕生日から23日まで開いておりました。もともと私が石田城さんというジャルフォ京都画廊の、理事長のお一人ですけども、絵手紙を書いたんですね。それはもう7年ほど前ですけども、その絵手紙が石田さんのお気に召して、裏打ちをして取っておいて、やがて絵手紙展を開くこともあろうということのようでしたけれども、今年77歳になるっていうタイミングで絵手紙展のご提案があり、私が立ち上げている安西科学平和事務所の秘書の島野ゆり子さんも、では早速ということで、もう慌ただしく一月半ほどの準備で絵手紙展を開きました。この絵手紙展8日間でしたけれども、記帳した人だけで、入り口で名前や住所を書いた人だけで350人近く おられましたので、おそらくそのまま入った方を含めると400人か近い方が入っていただいたんだと思います。私がこれまでに書いた多分3000通ぐらいになる絵手紙と普通はがき台のものに絵を描いて言葉を10文字ぐらいで、まとめるっていうのを日本では絵手紙って言ってますが、私のはそうじゃなくて大きな和紙に絵をあしらってそこに通信文を結構詳しく書くと、長さは長いのあり短いのありで、長いのは2メートルぐらいになると思いますけども、そういうのをこれまでに多分3000通ぐらい出していると思うんですが、それを手紙ですから手元にあるわけはないので、出した相手から一時的にお借りしましてね、それで40点ぐらいを会場に展示し、集まった200点ぐらいは閉じて自由に見られるようにしておきました。平和絡みの、絵手紙、それから原発絡みの絵手紙、そしてその他人間関係さまざまなことに関する絵手紙、3つの部門に分けて、皆さんに今楽しんでいただいたということであります。面白かったのは絵手紙をそんなに書いているっていう私の姿を初めて知って、2つの感想があったんですね。一つは何かと、安西先生って暇なんですねっていう、面白い見方ですね。こんなに手紙を書いている暇があるのかということでしょう。ところが私が相当忙しく原発や平和問題その他に取り組んでいる、あるいは執筆活動や講演活動にも飛び回っている様子を知っている人は、よくこんなに書く時間が取れますね、安西先生は普通の人の5倍生きてますねという感想の人もいました。忙しい毎日ですけれども、その中でも心を伝える方法としては絵手紙というのはなかなか捨てがたい方法だと思っています。もちろん私はメールを使いますし、詳しい事情などはメールできちっと書いてお伝えするんですけれども、その時の気持ちを伝えるには和紙に絵をあしらって、筆で太い細いいろんな文字使いで心を伝える、そういうことのためには絵手紙っていうのは季節感も出せるしいろんな意味でいいなと思っておりまして、日本文化の一つとして皆さんにもぜひ書いてもらいたいなと思っているところであります。 さて、その絵手紙1点、平和原発その他に分けたって言いましたけれども、原発絡みでもちょっとこの間厄介なことがありました。一つはですね、まあ、復興大臣ですね、災害復興大臣が失言で結局更迭、自ら辞任して別の人に代わらざるを得ないような事態になったわけですね。なぜかっていうと、まあ、失言が著しいですね。事故の損害が、まあ、今のところ21兆5千億円とか言われてるけども、もっと多いかもしれない。しかし、東北だったからまだ良かったので、あれが首都圏などを巻き込んだらば、巨大な災害になっただろうという趣旨のことを述べたんですね。多分首都圏をこの巻き込んでああいう事態が起これば、それは損害額は途方もない額に上ったということは、まあ、事実、それは当たり前でしょうけれども、それをまあ東北まだあそこだから良かったのだからという表現で言うというのは、多分被災者の立場、そういう発言を聞いた被災者がどう感じるかっていうようなことについて、誠に無頓着なんでしょうね。今村災害復興大臣、今頭に浮かんだことをすぐムラムラっと言っちゃうのかっていう冗談がありますけれども、まさにそういうことで、それが失言と受け取られて、内閣総理大臣ももうカバーできないということで、この前は自主避難者に対して自主的に避難行動を取ったのは自己責任だということを言ったんですけれども、私はまあ報道関係からの取材に対して、窮地に追い込んでおいて、その窮地の中でどう振る舞うかはその人の責任だみたいな言い方は全く違う。原発事故は歴然と電力企業とそれに原発の運転許可を与えた国家の責任なのであって、そのことを問わずにですね、窮地を作り出しておいて、そこで逃げるも逃げないも本人の勝手だ、あるいは自己責任だというような言い方は、これ自身も被災者の立場に全く無頓着な人間の発言でしたけれども、それに加えて、そこならまだ良かったというような言い方をしたということで、総理大臣も任命責任を問われかねない、改めてね、ということで、まあ、更迭に踏み切ったということでしょう。そういう中で、福島の現地では、前の回にも話しましたけれども、原発本体は中で一体何が起こったのかもわからない。したがって、どういう物理的な現象がどういう順序で起こって、どういう結果をもたらし、今どれだけ厄介な技術的課題を積み残したのかということがよくわからないのに、その福島原発実行の教訓も踏まえて世界一厳しい基準を作ったというようなことで、他の原発の再稼働の審査が行われ、この間佐賀原発ですねについて県知事もついに同意を与えるという事態を迎えているんですね。まあ、こういう基準というのは、それをクリアすればその再稼働を認めるための判断基準として作られたので、基準を作ったという時点ですでにそれは再稼働ということが前提となっていることですけれども、それがまあ県知事レベルでも再稼働を認める判断が出された。実は原発を作るときには地方自治体の、まあ、住民の同意が得られていないといけないんですが、それは県知事の、まあ、同意ということを歴史的にも意味してきたので、まあ、佐賀の知事がそういう判断をすれば、原発を立地している側としてはこれで正式に、まあ、そういう同意が得られた、地元住民の同意が得られたものとして進めていくことになるのでしょう。その一方では福島の原発は依然として原子炉の中は何が起こっているのかさえもよくわからない事態が続いているということで、私としてはこのような原発にいつまでも依存し続けるのはこの国の将来にとってよくない、国家100年の計、国家1000年の計にとってよくないということで、すべての原発を計画的に廃絶すべきだということを確信しているところであります。 そういう厄介な事態の反面、人々がですね、魚でされるような大臣発言が許されていること対異常なことだろうと思います。それからもう一つこの間起こったのは、やっぱり北朝鮮の、ミサイル発射を含む核実験の、もう一回やるのではないかというのは危険の問題ですね。隣の国のことだから大変だということですが、これも原発絡みで一言言っておくと、北朝鮮は日本に核の被害を与えるためならば、何も国際社会を敵に回して核兵器を開発する必要などは毛頭ない。日本海側に日本の原発が20基ほどずらりと並んでおりますので、それをもう従来から持っている北朝鮮の通常兵器で狙い撃ちすれば、それで福島と似たような、あるいはもっとやり方によっては深刻な核の被害が起こりうるわけですね。そういう意味では北朝鮮の核兵器というのはアメリカ向けではあるんですけども、こういう事態の下でアメリカも北朝鮮を押さえつけようというんで、軍事行動を日本や韓国と共同して起こすというようなことになると、軍事的な緊張関係が一気に高まりますね。軍事的な緊張関係が高まるということは、いつでもミサイルなどが発射できる体制を維持するということですから、そうなるとですね、そういう非常に緊張された状況の下で技術的なミスや人間のミスが重なって不測の事態が起こるという危険性も当然増すんですね。これまでの歴史を考えてみると、核ミサイルが間違って相手の国に向けて発射されてしまったというような事件はもう60年代から起こっているんですね。したがってアメリカと、今のロシア、当時のソ連との間にはホットラインという大統領とクレムリンとの間にですね、すぐ電話で連絡できる直通電話が敷かれているんですが、一度ソ連側からですね、アメリカ副大統領に、今間違ってソ連のミサイルがアメリカに向かって飛んでいったけれども核戦争をやるつもりはないので、ソ連が途中で自爆させたという連絡が来たということをはじめとして、核兵器が配備中、運搬中、墜落してみたり、そういう事故もたくさん起こっているので、こういう日本近海を含めてですね、軍事的緊張関係が一気に高まっているような事態はとても危ういわけで、そこで技術的なミスとか、あるいは人間的なミス、それが重なると大変不穏なことになりかねないんですね。ではどうすればいいかっていうと、おそらく北朝鮮が潜水艦からもミサイルを発射できるようになったっていうわけですから、ごく日本の近くに来てそういう発射を、多くのミサイルを発射するようなことになったら、それはですね、とてもじゃないけど途中で撃ち落としたりして対応することもできないんですね。そういうことになりますと、日本は本当にそんな状況に置かれたらば対応する術もないですね。やはりどんなに複雑な国際問題であろうとも、それを非軍事的に平和的に解決するための外交努力が旺盛になされなければならないということが改めて強調されなければいけないと思いますね。いずれ安西九郎が内閣総理大臣になったらこうするっていう安全保障政策についてもお話ししたいと思っています。では今日はこの辺で、さようなら。